こんにちは。奥地の声の時間がやってきました。奥地の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
ちはやです。
この番組は日本や世界にある奥地について語り合う番組です。奥地のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。さあ、今日はですね、
はい、
聖地シリーズということで、
はい、
まあ、前回、前々回は氷室木というものから、
はい、
次は岩倉というものをね、
はい、
そこに神様が降りてくるっていうようなことをね、昔の人は思ってたんですが、
はい、
その次、さらに時代が下りまして、カンナビというものがね、登場します。
はい、カンナビ。
はい。
はい。
何かっていうと、
はい、
今度は山そのものに神様が降りてくるっていう発想になってるんですよ。
山に、岩でしたね、今まで。
そう、今まで岩とか、
はい、
まあ何もないところにとかそんなんだったんですけど、
はい、
今度山なんですよ。
へえ。
ということで、まあ今まで一箇所だったもんが、今度は山全体とか、はい、そのエリア全体が神様みたいな発想になってくるんですよね。
はい。
山全体が聖地として認識されるんで、
はい、
まあそこにある、例えば、岩倉とか、
はい、
まあ氷室木とか森とか、そういうのも含めて、
うん、
カンナビっていう聖地に含まれるようになるわけで、
はい、
まあそれだけじゃなくて、その、木とか川とか滝とか、
はいはい、
そういった場所にもまあ神様が宿るっていう話になるんですよね。
うん、
ちょっとイメージつきますか？
はい。なんとなく。
なんとなく、ね。
はそうだ、先生質問です。
はい、何ですか？
カンナビってどんな漢字を書くんですか？
神奈川県の神に何、
はい、
あの、美は備えるって書いて、カンナビって言うんですけど、
備前の美。
備前の美。
はい。
うん、でも、このカンナビっていうのって、本当にいろんな、あの、その書き方をするとこあるんですよ。
ほうほう。
甘いに南に備えるとかね。
甘いに南にそんな、
う
ん、
そう、
はいはい。
いろんな表記の仕方があるから、これはひらがなでも OK です。
はい、へー、はーい。
まあ、いろんな、そこのエリアの中にあるいろんなものが神様っていうことになるんで、
はい。
山の上と、下っていうのは別の世界っていう発想が出てくるんですよ。
はい。
そう、例えば、山の下っていうのは、人が住んでる世界なんで、
はい。
いわゆる、あの、人間の世界。
族
の世界。
はい。
それに対して、その山の中っていうのは、神様の住む世界。
はい。
聖なる世界。
はい。
っていう発想ができてくるんですよ。
ほー。なるほど。
うん。異界っていう発想、はい、異世界っていう発想が出てくる。ここで。
はい。
で、その異世界の中にも、特別な聖地だからっていうことで、
はい、
まあ中にはその立ち入り禁止の場所っていうその禁足地っていう発想も出てくるんですよ。
はいはい。
でもね、カンナビっていうのはもうとにかく身近なんですよ。
ほー、うん、そうですか？
うん、そうですよ。だって、あの僕、まあつい最近あの、初詣に行ったんですけど、近所の神社に。
はい。
あの、近所の神社、下の方に社殿がまずあって、
はい、
で、ちょっと小高い、丘の上に、その神社の奥の宮があるんですよ。
はい。
うん。そこは本殿なんですけど。
はい。
で、山そのものがもう境内になってるんですよ。
へ
ぇー。だから、うん、山のあちこちにその小さな社だったりとか、あと、
はい。
まあ、ご神木。
ええ。
しめ縄が巻かれている、その、まあ、太い木だったりとかが、
はい。
あるような感じでね。
はい。
だから、山そのものがもう聖域。みたいな神社があるんですよ。
へぇー。
うん、ね、うん。ちょっと大体イメージ湧きました？カンナビってこんなんだよって。
なんとなく、はい、はい。
うん。まあ、正月だからっていうのもあるんだけどね、そこの山の中歩いてるとね、
はい。
あの、ご神木があるんですけど、
はい。
そこにね、まあ、お供え物をする棚が備えられてて、
へぇー。
で、そこにね、 鏡餅がお供えされてたんですよ。
はい。
みかん付きでね。
はい。
すごいよね。いきなり、その森の中歩いてたら、突如、鏡餅が現れるんだよ。
確かに面白いですね。
面白いもんね。うん、
はい。
だから、山の中では、もう自然も神様でね。
はい。
もうそれを、なんか大切に敬って、それでお祭りしてるのって、すごいなって僕思うんですよ。
なんかこう、
うん、
富士山みたいな大きい山を最初思い浮かべてたんですけど、
うん。
身近な山でもいいってことなんですね。
そうそうそう。身近な山も、うん、そう。だって、カンナビっていう地名が、やっぱ各地にあるんですよ。
へぇ。
例えば大阪府だったら、
はい。
あの、大阪府、富田林市のカンナビっていうところとか、
はい。
あとは、高槻市の、校内カンナビ公園っていうのがあるんですけれど、
はい。
これどっちも近くに山があって、はい、で、はい、そこがもう信仰の対象だったって言われてる場所なんだよね。
へぇ。あ、本当にいっぱい出てきた。
うん、そう、たくさんあるの。
は
ぁ、まあ、そんだけ身近なんだけど、でも、ね、先ほどのね、富士山みたいな、ね。
はい。
そういう山っていうのにも、やっぱり、まあ、神様が降りてくるっていうのも、それもまたカンナビだしね。
はい。
まあ、例えば、これまた世界中に視点を広げてみると、
はい。
山にね、神様が降りてくるっていうことは、例えば世界中で起こってるんですよ。
ほうほう。
旧約聖書、読んだことありますか？
はい。ちゃんとは読んでないですけど、
うん。
紹介している方は読んだことあります。
うん。その中で、ね、
はい。
出エジプト記っていうのは聞いたことあります？
はい。はい、はい、あります。
モーセっていう人が、
はい。
まあ、
はい、
エジプトに奴隷として囚われてた、そのユダヤ人っていうのを率いて、
はい。
なんか、海がガーって割れて、そこを、
はい。
モーセに率いられたユダヤ人が通っていった時に、その、なんかそのシナイ山っていう山にたどり着くんですよ。
はい。はい、
そこで、神様が、降りてきて、
はい。
で、モーセはそこで10回っていう、
はい。
啓示を受けるんですよ。
はい。
っていうことで、やっぱり神様が降りてくる場所は山っていうことがね。
そうですね。
ありますよね。
はい。
それだけじゃなくて、まあ、例えば神が宿る山としては、
はい。
例えば、チベットだったら、
はい。
エベレストだったりとか、
はい、はい。
ケニアのマサイ族、とか歌ったら、
はい、
キリマンジャロだったりとかね。
はい。
あとはフィリピンだったらそのピナトボさんっていう。
あ、はい。火山で有名ですね。
そうそうそう。なんか、
はい、
ね、90年代に20世紀最大規模の大噴火をしたっていう。
はい。
あの火山も、
はい。
やっぱりそこにも神様が降りてくるんだよっていう、
はい、
なんかそういう場所だったんだよね。
そうですね。
うん。
ほう。
という感じで、あの、神様イコール山っていうのは、本当に全世界で起こってることなんだ。
はい。はい。
じゃあ、日本で割と有名な、その、カンナビの山っていうのを、
はい。
ちょっと一つ紹介したいと思うんですけど、
はい。
ね、奈良県桜井市にある、
はい。はい。
三輪山っていうところがあります。
三輪山。
はい。三つの、
はい。
車輪の、
はい。
輪っかの輪に、山です。
はい。あ、綺麗な神社が出てきました。
はい。その三輪山っていうところの下の方にですね、
はい、
そう。
はい。
あの、大三輪神社っていうのが現れるんですよ。
はい。
まあ、あの、大きな神様の神社って書いて大三輪神社って読むんだけど、
はい。
ね。で、ここに、大きな鳥居があって、建物があって、いくつか並んでて、はい、みたいな、そういう神社なんですが、
はい。
ここの、ね、神様は、三輪山そのものなんです。
あれ？
ん？
三輪神社って三輪って書くのに、
うん、
大三輪神社になったら急に、大きい神の神社になっちゃったんですけど、
うん。
これでいいんですか？
合ってます。でもなんでだろう謎だよね。
謎ですね。
まあ、ともかく、そういう神社なんですけど、
はい。
いくつか神社の建物あるんですよ。
はい。
神社っぽい建物が。
はい。
でもこれ、全部神社の本殿じゃないんですよ。
え？え？なんか綺麗な建物いっぱいありますけども。
うん。これは、
はい。
三輪山を拝むための建物なんですよ。
はい、
拝殿といってね。
はい。
そうなんです。
なるほど。へぇー。そっか、山自体が神社だ、神社に違う。
うん、
神様？
うん。
だから、
うん。
それを、神社の中にあるあの鏡とか、
うん、
みたいに神社に入れきれない、
うんうん、
違うんだ。ごめんなさい。うんうん、うまく言えない。
うん、まあ、そんな感じで、うん。
はい。
まあ、その三輪山そのものが、神様なので、
はい、
神様にいてもらうための建物もないし、
はい、
でも下の方でその拝んだりする、場所っていうのはあるよっていうだけなんです。はい、
そうですね。うんうんうんうん。
あのね、何しろこの三輪山っていうのはね、あの、
はい。
まあ、聖域なんですよ。
はい。
だから、人の立ち入りは、
はい。
あの、厳しく制限されてるんですよ。
へぇ
ー。そう、禁足地なんですよ、本当はね。
はい。
でも、近代に入ってから、実は、三輪山ってこれ入って参拝することが特別に許可されるようになったんですよ。
へぇー。
あの、僕らでも入って参拝することできるんですよ。
そうですね。うん。
うん。
はい。
まあそんな、ちょっと規制が緩くなった山なんですけど、じゃあ、このね、カンナビの山に入れるっていうことで、
はい。
どんな条件なら入れるのかっていうのをね、ちょっとホームページから見てみたんですけれど、
はい。
まず、受付時間。
はい。はい。
午前9時から午後2時まで。
早
っ。早いですよ。まあ、日が暮れるまでに、はい、あの、下山してくださいってことですよ。
はあ。
そう。なので、下山報告は午後4時までってなってると。
はあはあはあはあ。
うん。
なるほど。
で、徒配料。つまり、あの、登山して、参拝する料金は1人300円。
はい。
うん。団体申し込みは、はい。
あ、結構リーズナブルですね。
まあ、そうですね。なんかそんなに高くはないですね。うん。うん、で、受付のところで、まあ、住所、氏名、あと緊急連絡先を書いてもらいますと。
はい。
うん。まあ、もしもの時の救助のためにね。
救助？
うん。山の中で、だって、なんていうの実際、救急隊が来てたりとかするらしいからね。
へぇー。
うん。
へぇ
ー。まあ、そんなにきつくはないけど。
へ
ぇー。まあ、何が起こるかわからない。
ええー。
山なんですけど、まあ、こっから先、禁止事項があるんですよ。
はい。
まず、してはいけないこと。
はい。
飲食。
おう。
でも、水分補給は OK。
はい。
食べ物の持ち込みは禁止ってなってますね。
はい。
まあ、あとは、火を使うこと。
あ、そうですね。
うん。まあ、これはわかります。はい、あとは、カメラなどでの撮影。
ええー。
撮影禁止です。
ほら、お写真いっぱいありますけど。
あれ何なんでしょうね。あれは、なんか、行ってきたつもりで、なんか別の場所を撮っているっていう、はい、ちょっと見えかなんかじゃないですか、あれは。
そうなんですか？
いや、うん、多分、うん、実は中ではちゃんと撮ってないか、撮ろうとしたら、あかんっつって、止められてるかもしれませんよ。うん。
はい。ね、じゃあ、深く突っ込まないことにしておきます。
うん、しておきましょう。はい。
はい。
あとは、お供えしたものは持ち帰ること。
ね。そうですね。う
ん、食べ物が、腐って偉いことなんかね。
はい。はい。はい、
あと、草木、キノコ、鳥獣、土石などの採取は禁止。
はい。
ね。
そうですね。はい。うん、
持ち帰っちゃダメですと。
はい。
あとは、徒配道以外への立ち入り禁止。
はい。
危ないからね。
うんうん、
あと
そうですね。
大声を出さない。あと、携帯で話さない。あと、山内にはトイレがないので、まあ、便をしないって。
お
うん。まあ、汚れるからね。山が。
まあ、 そうですね。
あの、聖域を汚すのはちょっと良くないよってことで。
はい。
まあ、あとはね、ゴミを持ち帰るとかね。
はい。
心得としては、
はい。
あくまでも、お参りということでお願いしますって。
はい。
あと、基本的に、禁足地なので、入るのは特別な許可を得て入ってるっていうことを頭に入れて、
はい。
観光とか、ハイキングとかのつもりで参拝しないようにと。
はい。
なんかちょっと学校の先生みたいだな。
はい、先生、わかりました。
ね、そういう感じでね、はい、お参りしてくださいっていう、なんか、やつがあるんですって。
へぇー。
で、
すごい。
あ、そうそう、一番これ大事なことを言うの忘れてたわ。
はい。
三輪山で、いろんなことが起こるらしいんですよ。
え？
まあ、何が起こるかわからんけど、でも、起こったことは、
はい。
他言無用ですと。誰にも言わないでください。だって。
怖？
怖いでしょ。
はい。
ね。もちろん、だからカメラで撮影はダメだっていうこともあるんだけど。
はい。
だから、これが、うん、こういうところが本当に日本の、おそらく日本の至るところにあったんですよ。
ああ、なるほど。
これがカンナビなんですよ。
はい。そっかそっか。
うん。
この山全体がもう神様。
そう。
で、三輪山。
うん。そうそう。うん、
はい。
うん。
で、まあ地図見てるんですけど。
うん。
お社とかいっぱいある中に。
うん。
岩倉神社っていうとこが。あります、ちゃんと。はい。
あります。
はい。で、その奥に行くと、
うん、
山の神遺跡岩倉っていうとこもあります。
おや。そうそう。だから本当にここは囲いがされてて、その中に岩を祀っていてですね。
はい。
うん、まあそこに神様が降りてくるだろうなっていうところなんです。
ええー、え、うん。
そんな感じの神社っていうのがいくつか。あったりとかするんですよね。うん。
はぁ。
あ、ちなみにこの三輪山の中には、なんか何箇所か岩倉があるみたいなことを、
はい。そうですね。
案内図でなんか書いてあったような気がします。
へ
ぇー。そう。
航空写真にしたらすっごい山奥です。
まあね。
山奥とか言わないけど、奥じゃないけど。山の中ですね。
うん。うん、まあ、原生林ですね、完全にこれ。
そうですね。
人がなかなか入れないようなとこですよ、本当に。
はい。あ、あんまり上から拝まんとこ。
そうだよ。はい、上から拝んじゃいけないんだよ。下、うん、そうだよ。下から、はい、見上げるもんですから。
はい。地図にしました。はい。
ね。で、この、カンナビっていうのが現れて以降は、
はい。
聖地ってどうなったのって話なんですけど、
はい。
まあ、聖地はすごいよっていうことでね。
はい。
なんかそんな認識になってきたら、まあ、聖地に、多分参る人のこととを考えてなのか、
はい。
あるいは、神様が、中にいてほしいみたいなことで、多分建物が建つんですよ。
はい、はい。
で、建物が、神社とか、お寺とか、どんどん建っていって、
はい。
建物の中で、儀式を取り行ったりとか、あと修行する、
はい。
っていう、はい、なんかそんなことができてくるんですよね。うん。
はいはい。
だとか、あと、そうだな、神社ってまあ、先ほどもね、山の上に、本殿があるっていうようなことを話したんですけど、
はい。
ね、まあ、そこがま、神様が降りてくる場所っていうふうに位置づけられてるんですけど、
はい。
なかなか上の方にも行けないよっていう方のために、
はい。
今度は山の下。
はい。
里の方でも神社を拝めますっていうことで、
うん、
山の下の方にも建物ができるようになるんですね。
うんうんうん、
まあよくある神社の形です。
なるほど。
うん。
そう。
で、一方で山の上とかにちっちゃい神社とかが建っていって、
はい。
で、そういうのがどんどん発展していったのが、まあ、例えば、高野山とか、
はい。
比叡山のような、山の上にある仏教都市だとか、だと思うんですよ。
はい、はい。そこもね、下が町として栄えますもんね。
そうそうそう。
うん、
うん。まあ、そんな感じでね、でも、高野山も比叡山もね、多分、もともと何かしらの聖地があったんじゃないかなって思われるんですよ。
うんうん、
で、その聖地の上に、その建物、っていうかお寺が建っていって、
はい、
で、どんどんその規模が拡大していって、
はい、
それで、仏教の総本山だったりとか、
はい、
あと仏教都市になったりとかね、
はい、
していくんじゃないかなって思うんですよ。
うん、
これが一つと、
はい、
あとは、まあ、これでね、神道っていう宗教のその原型っていうのができていくんじゃないかなって思う。
はい。なるほど。
今まで見てきた、その、あの、ヒモロギと岩倉とカンナビっていうのって、まあ、自然崇拝ですよね。
はい。
で、そこに、まあ、その土地土地で信じられていた民間信仰だったりとか、
はい。
あとは、祖先を信仰するっていうのと、
はい。
合わさって、
うん。
まあ、みんなが知ってる、その、神道っていうのが、どんどん整備されていくんですね。
はあ。
うん。
なるほど。
でも、もともとやっぱり神社、あの、神道っていうのは、自然崇拝とかから来てるから、
はい。
神道は、ね、自然道じゃないかなっていうふうな。
おー。
っていう言葉をね、なんかの本で俺目にしたことあるんですよ。
へえ。
まあ、神道って明確な教えってないけど、
はい、
その自然の中でやっぱり自然と共に生きるとか、
はい、
あと自然の脅威を恐れて敬うこととか、
はい、
あと自然の恵みに感謝するとかね。なんか、
はいはい、
そういうやっぱすごい素朴なもんだったんじゃないかなって思うんですよ。
はい。
うん、ね。さあ、いかがでしょう？
なんか、うまく言えないんですけど、
うん、
自然をこう崇拝して、
うん、
あ、これいいなとかこれすごいなっていうものを神様にしていく、
うん、
神格化していくと、
うん、
さまざまなものに神様が宿っているって、
うん、
なんか。今はあんまり感じないけれど。
うんうん。そうね。
でも、ね、つくも神っていう言葉があるじゃないですか。
最近、なんだっけ、つくも神貸しますっていう、なんか、テレビ番組あった気がしたけど。
そうなんですか。
うんうん。なんか、はい、うん、まあ、つくも神っていうのが、いろんな、毎回出てくる、なんか、あったんですよ。
はい、へぇー。
うん、はい、それそれ。
なんか、そうやって、物を大切にしたら、
うん、
それに神様が宿る、
うん。
うん。だから自然の中にもたくさん神様がいるし、うん、だから自然を大切にしなきゃいけないし、うん、物も大事に100年使えば、きっと神様が宿るんだよ。だから大事に使いましょうねっていう教えなのかなって、
うんうん。
思ったんですよね、
うんうん。そうですね。人がね、やっぱりずっと長く、うん、持続的な生活をしていくために、物を大事にしようねっていうのを、やっぱり教える材料として、やっぱ神様っていうのがいいのかなっていうのは思いますね。
そうですね。
うん、
だから、すごく今使い捨ての時代だけれど、
うん、
いろんなものに神様が、実はこう、なんかちっちゃいのがいるんだよって思えば、
うん、
あ、なんか簡単に捨てられないなとか、簡単にくちゃってできないなって、ちょっと今思いました。
うんうんうんうん。まあだから、ね、物をみんな大事に使ってね。うん。
はい。
まあそれやってたらね、ちょっとちっちゃいおっちゃんとか見えるかもしれんからね。
いやー。はい。
まあそんな感じで、ね。
はい。
世界と日本の聖地はこんな感じですよっていうのが、ね。
はい。
1ヶ月紹介しました。ね。
はい。
はい。それじゃあ、ね。ここからは、はい、リスナーさんからいただきましたお便りもしくはハッシュタグですね、そちらを紹介していきたいなと思っております。
はい。
はい。じゃあ、まずよろず屋さんの会に、寄せられているハッシュタグ紹介したいと思います。
はい。
ピエール加藤さんからです。
はい。
奈良県なのに福岡商店、ちょっと紛らわしいですね。話が進めば進むほどよろず屋さんって何でもありますね。 さすが何でも屋さん。中園本店。これ宮崎ですね。行ってみたい。ということですが。
はい。ありがとうございます。
ね。
奈良県なのに福岡。確かに紛らわしいですよね。
ね、紛らわしい。
うん。
でも、ラグビーの福岡選手は、
はい。
福岡県を。
あ、そうなんですか？
そうだよ。
へぇー。
何なんだろう。
地名と名字って関わりがあるようでなかったりするので。
そうそうそう、そう、
ね。そういうのを調べるのも面白そうですよね。
うん。JR のね、福岡駅っていうのがあるんですよ。
はい。
博多駅とは別にですよ。
あ、はいはいはい。
ね、一応山陽新幹線って博多駅は終点じゃないですか。
はい。
でも、それとは別に福岡駅ってあるんですよ。
はい、ありますね。
どこだと思います？
え？あれ？
何県だと思います？
でも、あ、
ないんですよ。福岡県内ないんですよ。
え、ありますねとか言ったけど。あら、え、そばにあるんだと思ってました。違うんですね。
いやー、さすがに佐賀にあったら、佐賀県の人が、そう突っ込み来ます
ね。どこでしょう？
どこだろう？
東福岡なら東京にありませんでしたっけ？
あったかな？
間違ったっけ？
東福岡は、なんか、ラグビーとか、サッカーとか強い高校だったような気する。
ですよね。
うん。
もう、いい加減すぎる。
いい加減すぎる。正解、富山県。
富山？
はい。
へ
ぇー。あ、JR じゃないな。うん。正しくは、元 JR の、なんだっけ。
元
J、なんか、新幹線が通ったところの、
はい。
JR の、なんか、やつが、
はい。
なんかその民間の鉄道会社になって、なんか変な名前になるってやつ。
あ、第三セクター？
第三セクターってやつになるっていう。
はい。
うん。
はい。
その、もともと北陸本線っていう、まあ言ったら、
はい。
日本海側の、まあ幹線だったのが、
はい。
今なんだ？愛の風富山鉄道っていうやつの駅になってる。
はぁ、壮大な。
壮大でしょ。
名前ですね。
名前長いよ。いや、なんかこの辺の鉄道ってさ、こういう長い名前のやつ多いのよ。はい、例えば、何？日本海翡翠ラインってやつとかさ。
あ、テレビで見ました、それ。
あ、見たんだ。うん。
はい。
越後ときめき鉄道とか。あとはなんだ？ IR 石川鉄道とかさ。
へ
ぇー。IR ってカジノとかじゃないけど。そう、なんかそういうのに、なんか今分かれてんだって、
はい。なるほどね。
うん。で、その中に、
はい、
福岡っていう駅があるんだとよ。
なるほど。
うん。福岡ですよ。
なぜ福岡なのか。
謎ですよ。謎ですね。いや、でも。福岡って、結構いろんなとこにある地名だしね。
そうですね。
うん。普通にある。
うん。うん、
じゃあ、よろず屋さんのこと行こうかな。
はい。
あやなさからです。よろず屋さん、祖母の家の近くの、おばの家の近くの名倉というところが、それかーって思いましたね。ああいうお店を全部、名倉って言うんだと、小さい時は思ってました。だって。
ありがとうございます。
名倉ですよ。
名倉。
一般名詞でその名倉言ってたらしいと。
わかる気がします。うん。
看板のない、あのタイプの店を名倉と呼んでいたらしいと。
うちも、近所に、マルエスっていうスーパーがあって、
うん、
ちっちゃいスーパーだったんですけどね。
うん。
うん。スーパーマーケットは全部マルエスだと私も思ってました。
ある、あるあるある。お母さんが、
はい、
よくその、何？ファミコンはもう1時間ぐらいやめなさいって言ってくるけど、
はい、
やってんのはプレイステーション4っていう。
そうそうそう。もう、あれと一般名詞かね。
そう、あれと同じ論理。
わかります。
ね。ということはあれです。うん。なんかちっちゃい頃は、なんかそういう、なんだ？名倉とか、マルエスとか、
はい、
一般名詞として考えるけど、なんか、
はい、
なんかだんだん年齢が上になってくると、いろんなゲーム機イコールファミコンみたいな、一般名詞っていうのはまた戻ってくるのかなっていう。
なるほどね。
うん。なんかそんな説があるかどうかは知らないけど、
うん、
ね。ちなみに僕はイオンのことを未だにジャスコと呼んでます。
ね、よくありますね。
そうそう。イガグリさんからは、
はい。
様々な専門店やサービス内容の情報で溢れているこの時代ですが、私はよろず屋に興味を持ちました。 写真拝見しましたが、非常に良い雰囲気ですね、ということですが。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コンビニとかってすごい、なんていうの、スピーディーでスマートな印象が、
はい、はい、はい。
僕にはあるんですよ。
ええ。
よろず屋さんってそこからちょっと角が取れたような感じがするっていうか。
お
ー。なんだろう。
アクセクしてない。
あ、そうそう。うん、なんか、そんなに頑張らなくていいかなーっていう感じでコンビニをやってるような感覚っていうのがなんかあるなーって、
うんうんうん。そうですね。
よろず屋に興味を持ちましたということですが。
はい。なんか嬉しいですね。興味持っていただけるって。
ね、ほんとほんと。
はい。
じゃあ次行きましょうか。次の、はい、平家の落ち人の里へのメッセージいただきました。ピエール加藤さんからです。
はい。
名字としてのアイデンティティ、興味深いお話でした。鯉のぼりの考察、茶屋さん、鋭い。
やった。
那須宗久の話、とても悲しくも素敵な伝説ですね。平が和むで平和ですから。平和がいいですね、ということですが、まだまだ。
ありがとうございます。
五箇の章すごいな、落石などが普通にあるのか、これぞ国道、ひどい方の道だね。
はい。
お、ウクが出てきた。これは長崎県だね。
うん、はい。
ね、五島市だと嬉しくなりますね。長崎の方だから。
はい。
しかし、平家に関するところ、五という数字がたまに出てきますね。偶然なのか、たまたまなのか、ということですが。
はい。
考察が鋭いとのこと。当たってるかどうかわからないけど、すごいですね。
ありがとうございます。
ねえ。
平が和むで平和って、いい言葉だなって、うん、思いました。
ああ、言えてる、
うん。
昔の人にとって結構語呂合わせってすっごい大事なもんだから。
そうですね。
意外と平が和むっていうので、平和っていうのが、意外とこっから来てるかもしれないという。うん、多分絶対違うわって言われるかもしらんけど、ひょっとしたらこ、
そうですね。
ね。
確かに、5の数字はいっぱい出ましたね。
あれなんだろうね。5の数字は、五箇の章。
はい。
五箇村
を調べてた時に、
うん。
その、いくつか項目があって、その5個をまとめて言う言い方ですよっていうのは見つけたんですけど、
そうそう。
それが、必ず平家に繋がるんですかね。
まあ、5箇所だから5ビレッジだもんね。
そうですね。
5好きなんかな。5人組とかさ。
はい。
江戸時代とかにあったけど、五穀豊穣とかさ。
はい。バランスのいい数字なんですかね。
ああ、バランスがいいんかもしれないね。
なんだっけ。
うん。
宗国とか。
宗国。
大明堂で、うん、よくごぼう性格じゃないですか。
角が5本ある。
そうそう。
あの星だね。うん。
金と、火と、地と、土か。土と、
うん、
木と、水。
はいはいはい。
で、5個ですよね。あそこから来てるのかな。
ああ。
5が縁起がいいとか、ちょうどいいとかって。
風水とかで、
そう
この世は、木下土金水。
それそれそれ。
っていう、なんかその先ほど木とか水とかからできているっていうのか、はい、あれから来てるのかな。
ね、五ってよく聞きますものね。
そうだね。うん、本当だ。まあ、そっからね、時間が経って今、戦隊ものとかの五人編成になっていったりとかね。うん、
確かに。
飛躍しすぎだっつ
うの。いやいやいや。きっと、そういう数字なんですよ。
そうそう。
じゃあ今度ステイさんのお友達さんに頼んで、5の日本地図っていうのを作ってもらったらどうですか
?5分で終わらせます。
ああ。あれもありますよね。
何が
?iTunes のレビュー。
うわ、iTunes のレビュー読んじゃうの。
いや、じゃないけど2、3件来てましたよね。
あ、じゃあ iTunes レビュー呼ぼうか。
はい。
どれどれ。そう、iTunes のレビューも書いてくれると非常に嬉しいです。
はい。
できれば、点数5点つけてくださるとなお嬉しいです。応援してくださったら嬉しいな。
でも、5点つけてくださってる方多くて、ありがたいですよね。
やった
やった
嬉しいぜ。というわけで。
はい。
じゃあ、いろんな方から、いただいてます。まず、うずとりさんからいただいてます。
はい。
素敵な声を聞けます、ということで。
はい。
宮川さんの 声と話し方が心に染み入って、とても心地よいです。興味深い奥地のお話だけではなく、近況などもお話ししてくださるそうなので、とっても楽しみなラジオが始まったという気がしますということでした。ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。心に染み入って、ね。いや、嬉しいですよ、本当。
そうですね。
なんかそう言っていただけるとね。
うんうん。
これがね、ラジオが、奥地の声が始まって、確か0回の時だったので、うん。
はい。
今、なんかどういう感想で聞いているのかは、ちょっと変わってきてるかもしれませんが、
はい。
楽しみにしてくださったらすごい嬉しいです。ありがとうございます。
そうですね。ありがとうございます。
次はアマンさんから、珍しい番組ってなんかタイトルがついてますけど、
はい。
奥地を題材としている番組、いろいろな奥地の話が聞ける珍しい番組、おすすめですということですが、
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ね。まあ、奥地を題材にしてる時もあれば、ちょっと奥地に入るための、こういうのを知ってると、さらに楽しいよ、みたいなのをね、やってたりとかするんですかね。
はい。
なんか一連の聖地話っていうのもね、結構そのためにやってたなっていう感じはあるんですよ。
そうですね。
そんな感じ。
はい。
他には、かまさま、セブン。なんかよく、かまさまっていう名前で聞くけど、なんでセブンがついてんだろう。7人いんのかな、かまさま。
どうなんでしょう。
7人目なんかな。リラックスできましたということで、
はい、
男性一人、女性一人の番組で、淡々と進んでいきます。リラックスできましたし、知見を得ることもできました。そして、自分の地元の奥地が紹介され、奥地が紹介されると、なんだか嬉しくなります、はい、ということですね、
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、うん、地元紹介されるとね、嬉しいなっていうのはね、本当。
そうですね。
ね、思いますよね。
はい。
うん、やっぱり日本各地だけじゃないけどね。うん。まあいろんなところに話もしていくんでね。
はい。
地元が紹介されるっていうことは一回はあると思います。
はい。
うん。ご期待あれ。はい、ということで。
はい。
うん。はい。こんな感じでいろいろレビューとかがあったらすごい嬉しいなって思います。
はい、本当です。
というわけで、皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
たまに、ハッシュタグとか、お便りとか読んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
茶屋さん、紹介お願いします。
はい。奥地の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、奥地ボイス @gmail.com。okuchivoice@gmail.com です、
うん。
もしくは、ホームページ右側にある、メールはこちらと書かれたボタンをクリックしていただきますと、メールフォームが現れますので、こちらからもお送りいただけます。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープに奥地の声です。記号のシャープに、奥地は漢字、のはひらがな、声は漢字です。
うん、
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、今回はこの辺でということで。
はい。
お相手は、宮川捨て太郎ことステイト。
千早でした。
はい。それでは皆さん、寒いけれど、風に気をつけてください。さよなら。
さよなら。